こんにちは、今日はですね、ゆう先生をお招きしました。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
お願いします。ゆう先生はですね、リタリコという会社でですね、なんか、指導員というらしいんですけど、まあ平たく言うと先生ですよね。先生の仕事をされてると。
はい、
はい。なんかその他の自己紹介とかあるでしょうか。
その他の自己紹介、
はい、
はい、リタリコの、小学生から高校生相手の先生みたいなお仕事をしています。はい。
あ、結構幅広いんですね。
そうですね、小1から高3まで、
はい、あ、小1から高3だ。本当にもう小学校から高校ですね。なるほど、
はい、
わかりました。今日はですね、まあ、そのゆう先生が小学1年生から高校3年生までを相手にしているということで、どんな感じの仕事をされているのかというか、どんなことを考えて仕事をされているのかというのを聞いてみたいなと思って来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。マイポッケース
私のポッドキャスト。
それ、ゆう先生は教育関係に興味を持ったきっかけっていうのはどういうのがあるんでしょうか。
教育関係に興味を持ったきっかけが、一個は高校の時にその教育そのものに興味を持って、で大学に入ってからその後さらにその教育の中でも格差みたいなところとか、教育が届けられてないような子たちへの教育っていうところに興味を持ってっていうのがあって、今の仕事に至ります。
なんか今の仕事のなんかそういう特徴があるんですかね。その教育が届けられてなさそうな人に届けるっていう特徴があるんですかね。
そうですね、今のそのリタリコの教室が、放課後等デイサービスっていう福祉の事業なので、発達障害のある子とか、まあ、そうじゃない子もいろいろ困ってる子たちが放課後に通う事業所ですね、うん、なのでいろいろ生活の中でとか学校で困りを抱えてる子たちも結構いっぱい通ってきてくれていて、でその子たちに個別の支援をするような教室です。
なるほどな。学校でも今はあれですよね、その特別支援とかって言って、その困ってる特別に困りごとをサポートするような教育自体は、制度自体は、まあ、昔よりは増えてると思うんですけど、それ学校が終わった後にその公的な教育、学校とかじゃなくて別に そこに教室に行くという感じなんですか。
そうですね、なんか位置づけとしてはその児童館とかに近い感じで、それのそのまあ発達障害とかがある子向けの児童館みたいな場所ではあります、うん、児童福祉法に位置づいてるサービスなので。
児童福祉法ですね、これに基づいてるという。なるほど、はい。そういえばさっき聞きそびれましたけど、その高校の時に興味を持ったのは なんかあるんですか。
高校の時は、そうですね、中学は公立中学校で、高校は吹奏楽をやりに、吹奏楽の強豪の私立の高校に進学したので、そこですごいギャップがありまして、そこでびっくりしたっていうのが一番ですね。
なるほど、
はい。高校がそんなにその、まあ、吹奏楽をやるために部活推薦でしか入部できないみたいな学校だったので、勉強する高校ではなく、なので、
それ初めて知りました、
ね、いろんな人たちがいたので、そこでわあびっくりってなってたのが一番最初に興味を持ったきっかけですね。
あ、それで教育に興味を持ったんですか。
そうです、そうです。
へえ。それはなんか具体的に何かあるんですか。その 例えばみたいなのは。
そうですね、なんか本当にまあ勉強しない高校なので、あの小学校の算数みたいなところを数学の時間もやってたりする感じではあったんですけど、でその中でもなんか本当にもう勉強は一切してないみたいな、ちょっとヤンキーの先輩とかがなんかでも話を聞いてると、ものすごくなんか物事をあの仕組みのところからちゃんと考えようとしている人だったりして、なんか例えばその吹奏楽部でなんか胃腸の作業とかをするんですよね。なんか何腸、胃腸腸の曲をなんだろう、何腸腸に変えるみたいなことをするときに、その
酒飲む前に、ね、胃腸薬を飲んだりとか、そういうやつですね。すいません、違いますね。はい、
はい、はい、そうですね。
食べる前に飲むってやつですね。はい、すいません。
はい、なんだっけ、はい、
はい、一応ですね、はい、あの腸を調べの方ですね、調べを移す方の胃腸ですね。
あ、そうそうですね、移す胃腸ですね。はい、はい、いいですね。胃腸、そうそうそうの作業をなんか部活の中でするときとかに、その読み解表を見て、もうドアこの音になるみたいなのを見て書き写して、みんなもう黙々と機械的にやってたんですけど、その先輩は例えばなんか、なんでそもそもそうなるのみたいな、この音がなんでこの音に行くのみたいなのを納得しないと、もうその作業できないみたいな感じで、ヤンキーの先輩が。
面白いですね。
そうなんですよ。なんか話を聞いてたら、そのノリで中学校に上がって数学の勉強が始まって、もう政府の数とか文字式のところでもうわけわかんなくなったから勉強やめてヤンキーになったって言ってたので、
は
あ、
は
あ、ははあ、それは良くないねって思ったりとか。
はあ、ははあ、それは良くないねって
良、ね、くないねと思いましたねみたいな。なんかそのなんですかね、中学校までは結構周り勉強する人がすごく多くて、でなんか勉強楽しいものだよねみたいな感じの中学校だったので、なんか勉強しないっていう人がいるんだっていうのも衝撃だったし、でも勉強しないのがなんかサボってるとか嫌だからとかじゃなくて、なんか、うん、なんだろう、むしろちゃんと考えようとしてる人の方がなんか勉強やめたってなっちゃうのおかしいよねと思って、みたいなことが結構いろんなことがあって、うん、なので高校の時に教育興味あるなと思ったのが最初ですね。
はあ、ははあ、
はい。
それそこでへえと思って終わるのがまあ普通だと思うんですけど、まあ普通っていうのがよくわかりませんけど、うん、そこで教育に興味を持つっていうのはなんか、そういうなんていうんですかね、その わけわかんなくなってヤンキーになった人を、もう本当は考える力持ってるんだから勉強好きになれるんじゃないかと思ったとか、そういうことなんですかね。
そうですね、それが大きいと思います。なんかさっきちらっと話したその中学校が、あれですね、つくば市の中学校だったので、
はい、
なんか石を投げれば研究者に当たるみたいな町なので、つくば市は、
つくば市はそういう町ですよね、なんかね。
そうなんです。
つくば大学だけじゃなくて、いろんな研究所が集まってるから、うん、あそこは
本当に
研究者の家庭が多いんですよね。
そうなんですよ、本当に、うんうん、本当になんか勉強って楽しいよねみたいな感じのうちがすっごく多い学校だったのもあって、うん、私自身も中学校で、あ、面白いねって思いながら勉強していたタイプだったので、そのなんかそう面白いねって思ってない人たちがいるんだっていうのが、はあ、お知らせしたいって思ったんでしょうね、多分高校生の時に。
なるほどね。
はい、
なるほど。それは確かにその環境によってですね、こう周りにどんな人がいるかによって全然違いますもんね、それはね。
うん、ですね、
うん。なるほど。そうか、それは確かに、ちょっとつくばはかなり特殊な地域性がありますよね、そういう。
そうですね。
普通はそういうのを受けたかったらなんか受験とかして勉強が好きな人だけが集まるところに行くしかないんですけど、普通は、普通の地域は普通は大体まんべんなくいるもんなんですよね。普通の小中学校っていうのは高校になるとまあ、あの公立でもある程度分かれたりしますけど、
うん、
なるほど、
はい、
確かに 僕は別に中学の時はそんなこと思わなかったですね。別にみんな勉強好きとかじゃなかったから
あれは特殊ですよね多分。
それは 中学は公立だったんですか。
公立ですね、地域の中学校です、うん、はい。
そうか、やっぱそれはやっぱ筑波のあれですね。今ちょっと話を聞きながらですね、それはあの偏りがあるということで、筑波イアスという言葉を思いつきました
ああ、なるほど。
ちょっと筑波イアスというふうに名付けようと思います。
わかりました。
はい、ちょっと筑波の人に怒られそうですけど、
筑波イアスがかかってたので、
はい、筑波バイアスってことですね。
あ、そうそうですね、はい、
はいはい。まあ、よくね、あの、まあ、今日もツイッターで読みましたけど、生存性バイアスっていうのが、まあ、あるから気をつけましょうっていうのがありましたね。こうね、こう生き残った人だけがそれを述べられるという生き残った人しか生き残ってないからその分野ではこうやるのが普通なんじゃないのっていうのは危ないよっていうことですね。生存性バイアスっていうのがあるから、それは筑波生まれバイアスということですね。
そうですね、
はい。そうか、そうだから公教育でもそうなってるっていうのはだいぶ特殊だから、逆にそういう筑波の中で本当に研究者の家庭とかじゃないとか、そういう特にみんな勉強好きとか言ってるけど全然僕面白いと思わないとか嫌でしょうがないっていう人も少数ながらいるはずですよね。
ですね、うん、高校行ってからなので、あ、そういう人もいたかもって気づいたくらいですね。
なるほどね。で、勉強がただ嫌いっていうんじゃなくて、別に胃腸するときとかも根本から考えないと作業に移れないぐらい思考の癖があるような、まあ、ヤンキーの人がいたという
そうですね。
それって胃腸のどこまで納得したら作業を始めたんですか、その先輩は。
いや、でもみんなで寄ってたかって、あの黒板に鍵盤の絵を描いて、これがこうでなんかここは半音でみたいなのを一通り説明して、あ、なるほど、じゃあやるみたいな感じになってましたね。
へえ、面白いですね、そのねみんなで寄ってたかって教えるっていうのはいいですね
そうですね、うん、
いや、結構なんていうのかな、全然わかんない人ばっかりだとそれができないんですよね、
うん、
周りがある程度わかってる人が周りにいないとそういう教え合いみたいなことはできないから、うん、まあある程度はいないといけない、わかってる人もいないといけない気がしますけど、
うん、
はい。いや、よくね、あの大学によってはあの非常にこう学力にばらつきがある学生が入ってくる大学だと、あの入学してすぐにプレイスメントテストとか行って、こうあのテストを受けて、その点数に応じてクラス分けをして、で、まあ、あんまり分かってない人は分かってない人のクラスみたいなのとか、分かってる人はちょっと進んだクラスみたいにするところもまああるんですよね。
それはでも分かってないクラスがにちもさちもいかなくなりそうですね。
そうそうそう、だからそれは非常に大きなデメリットがあって、分かってない人ばっかり集まったクラスは先生しか分かってる人がいないっていう状態になるから、その生徒同士で、生徒じゃない、そこは学生同士で教え合うっていう作業が生まれないクラスになっちゃうんですよね。うん、まあ、だからそれで、先生によってはそういうのが起こると良くないから、プレイスメントテストの結果を使って逆に均等になるように分けると、均等なクラスを2つとか3つとか作るっていう、そういう先生もいましたね。
なるほど、
はい、僕 僕前の大学の時ですけどね。はい、そうかなるほどね。まあいろんなそういう中高で両極端な、なんていうの、周りに両極端な偏りのある状態になったわけですね。
そうですね。
それ両極端だったから特にはっきりしたんですかね、違いが、
うん、と思いますね。私多分順番が逆でも同じ感想にはなんなかったと思いますね。
ああそうか、どうなったんでしょうね、逆だったら
逆だったら何ですかね、勉強ができる人たちに囲まれると楽しいなくらいな感じになってたんじゃないですかね。
うん、なるほどね。
ちょっとつまんないですね。
うん、なるほど。あ、だから足らない感じがしたというか、なんかやることやるべきことがあると思ったという、教育について。
そうですね、
逆だから。
うん、
確かにな。いやそれはね、僕もね、僕も高校の時にねちょっと思ったんですよね。高校に入った時に、あ、なんかちょっと違う種類になったなっていう集団が、今までこう前頭にいるような感じだったのに、なんかまあ曲がりなりにも高校受験とかがあったから、そのまあクラス分けみたいなことが起こったわけですよね、学校で。学校分けみたいなことが起こってしまったわけですよね。そうですね。それでなんか感じたことがありますね、1年生の時にふっとなんか実感が湧いた覚えがあります。それはなんかね、時々ね妻ともそういうこと言うんですけどね、あの息子がなんか、あの息子と喋ってる時に時々そういう話になることがありますね。こういろんな人が、今同級生にはいろんなタイプの子がいるのが、まあもちろんタイプはまあ違うとしても、そのまあ例えば学力だとか、そういう意味では高校とかになるとちょっと違う雰囲気になるよっていうのは、そういう話をすることがありますね。なるほど、それを思い出しました。いや音楽とかあれですよね、すごいなんていうか、あの一応なんか思いっきりなんか数学っぽいし、ね、論理的にあの説明できるから、この音楽はこんな川が流れるようにとか、そういうのはちょっと論理的に説明できないですけど、その 音の高さがどうとかですね、調がどうとか、そういうんだったら完全に論理的に説明できるから、なんかだいぶいろんな側面ありますよね、音楽って。
そうですね、
うん、なるほど、はいはい。それが興味を持ったきっかけと。
はい、
あ関係ないんですけど、なんでそんなあの勉強があんまりできない人が集まっててもいいから吹奏楽強豪に行きたいと思ったんですか。
そうですね、まあ、中学オーケストラ部に入ってたんですけど、中学は逆に部活は全然力を入れてないところだったので、まあ、顧問の先生も来ないくらいな感じだったので自分たちでやってたんですけど、まあ、自分たちでやるのにも限界があるなと思い、これは後から間違いだなとは思うんですけど、勉強は一人でもできるけど吹奏楽は一人ではできないと思ったので、じゃあ吹奏楽の環境が整ってる方に行こうと思って、はい、進学しました。
はあ、わかりましたそうか、大学の時はそんなことは一言も言わなかったけどね
あ、そんな言う機会もないですからね。
ああ、はい、わかりましたはい、それがまあそんな感じですかね、はい、
はい。
高校の時にまあきっかけがあって、その後はきっかけをつかんだ後に大学では教育を志そうと思ったんですか。
そうですね、
はい。まあ、聞くところによると数学教育のところに 進んだということですけれども
聞くところによると、はい。
それはなんか、なんで数学教育にしたんですか、それは。なんか理由があるんですか。
これは、バカ正直に話していいものか分かんないんですけど、
はい、まずかったらカットしますんで。
なるほど。
はい、
一番最初に理系を選んでしまったきっかけは、その高校進学の時にあって、なんか、変わった高校だったので、ここに行きたいですっていうのを家の中で家族に言ったら、すごい猛反対を受けて、でものすごいディベートをした末に、その父親からその高校に進学する条件として物理を履修することっていう風に言われたんですよ。
ほう。
でその物理を履修できるのが、もうその高校では理系選択しかなかったので、その時点で理系を選択することになりまして、はい、
ちょっとややこしいんですけど、高校に行く条件として、はい、その高校にってことですか、ね、
あ、そうですそうです。
その高校に行くんなら、せめて物理を選択しなさい、
そういうことです。
なんで物理なのか、
はい。まあ、父はすごい理系の人なので、な、ね、物理が大事みたいですね。
なるほど。物理は知っとけと、は
い、そうですね、
うん。
まあ、最終的にはその高校の物理の時間も、私生物を勉強して生物で受験したんですけど、大学は、はい、物理は分かんなかったですね。
あ、まあ、でも取ることは取ったんです。
そうですね、一応。なので、まあ、それで理系になってしまい、うん、で、その後は何でしたかね。なんかすごいよくわかんないいろいろあって、でなんか、まあ、最終的に大学の教育学部の数学か理科かだなってなったんですよね、理系なので。で理科だと多分実験とか失敗して生徒を殺しかねないなって思ったので、数学はその危険性がないなと思って数学にしました。
なるほど、
はい。
なるほど、
はい、すごいバカ正直に喋ってしまいました。はい、
わ、はい、かりました。
はい、
数学は結構よく冗談の立ち話とかでよく言いますけどな、この計算ミスっても人死なないからねみたいな。
そうなんですね、
証明間違えたりとかしてもあんまり人死なないからねとかって言いますけどね。
確かに
医学部とかだとね、間違えたら本当命に関わるし、まあ、理科もそうですよね、実験で危険なことがあったりしますけど、まあ数学で、そうだ数学で危険なことってあんまりないですもんね。
そうですね、
それは確かにそういう選択ありますね。
あ、でも入ってから後付けのいい感じの理由も思いついたんですけど、数学でつまずいて勉強嫌になる人が多分身の回りでは一番多かったなっていうのは思って、
はあ、
はい、なので、まあ、今すごい学習支援とかもしてますけど、その意味では、まあ、数学でよかったなっていうのは今思ってますね。
お、
はい、よかった。
素晴らしいですね、
はい、よかった。はい、
それは良かったです。あ、だからその理系に進んだから、まあ、理科か数学だったというのは、まあ、あるんでしょうけど、その理系に進んでも、まあ、例えば特別支援とかの専攻にそういうのを受けたりはできますよね、
まあ、今思えば
教育学とか、
今思えば、
あ、今思えば、あ、なるほどね。
はい、まあ、教育学も検討はしていましたし、
なるほど、
まあ、音楽の先生になりたいなみたいな気持ちもあったりしたんですけど、ぐっと端折ってそういう感じです。
なるほど、
はい、
なるほどね、
はい、
まあでも それはでもあれですね、いいことですね。まあ、なんかそういうこと、そういう道になっちゃったけど、後々役に立ってしまったっていうのはよくあることなんで、うん、はい、
はい、
まあ、有名なスティーブ・ジョブズ の演説というか、卒業式での あの祝辞ですねありますけど、あれあのスタンフォード大学の卒業式で喋った、まあ、10分ちょっとぐらいですかねぐらいの短いあの祝辞なんですけど、その中で3つを話をするって言ったうちの1つですね。1個目の話で点をつなぐっていう話ですけど、そのまあ自分のエピソードを話して、その未来を見越してこう点をつなぐことはできないって言って、経験を今こういうことをしとくと未来こうなるからこういう経験をしとこうっていうのは、まああんまりできないと、まあできないわけではないとは思いますけど、基本的には全部あの振り返って過去にあった点を今の自分につなぐということだって言ってたんですよね。それは僕結構好きな話なんですけど、振り返るとあの時勉強したことが突然役に立ったみたいなことはよくあるんですよね。それはあのスティーブ・ジョブズが大学入ったけどちょっと興味持てなくてもうやめることにして退学することにしたんだけど、本当に退学するまでの間にもう退学するんだからと思って、もう好きな授業取っちゃえと思って、なんかあのカリグラフィーって言って、まあ、英語の書道みたいな感じですね。あのペンを使ってこうアルファベットすんごい綺麗に書くやつみたいなやつを、はい、だからすごいタイポグラフィーのことがめちゃくちゃ綺麗で、あの字をこんなに綺麗に、まあ、書いたりとか、いろんな書体があったりするのがすごいなと思ったっていうのがあって、それがマッキントッシュを作るときに突然こうその時の記憶が蘇ってきて、すごい綺麗なタイポグラフィーを持つコンピューターを作ろうっていうことになったんですよね。プロポーショナルフォントで綺麗にレンダリングされるようなあのコンピューターを作ろうっていう、まあ、それがマッキントッシュの最初のやつなんですけどね。それがだから そういう大学やめるって言わなかった、やめることしなかったらそういうマックがそういう美しいフォントを持ったあのコンピューターはこの世になかっただろうつって、
なるほど。
そして Windows はマックをパクったので この世にそういうコンピューターはなかったことになりますとかつって言うんですよ。はい、あ、それを思い出しました。
うーん、確かに。
それはだからあれですよ、後付けでいいんだと思います。だから
そうですね、結果往来ですね。
そう結果往来ですね。今になってみると数学教育に進んだことは実は役に立ってしまったっていう。はい、まあ、将来そういうことをやろうと思って数学教育を選んだわけじゃなかったとしても、まあいいという気がしますね。
はい、
なるほど。そういうわけで大学に入られたわけですけど、大学ではその教育関係のことで、なんかどんな活動をされてどんな気づきがあったんでしょうか。
はい、その大学に入ってから LINE を使ってその小中学生に勉強を教えるっていうことを始めまして、で、はい、そこでなんかあれですね、そのぼやっと教育の制度のせいでなんかうまくいってない人いるなって思ってたのが、まあ、具体的にいろんな事情があるんだなっていうことを、その、まあ、LINE の向こうの小中学生とかあの親御さんとかとのやり取りで知ることになっていきました。
ほうほうほうほう。それも今の仕事を選ぶことにつながってるんですか。
つながってると思いますね。
ちょっとその前に LINE で教えるっていうのは、その文字で教えるんじゃなくてこう通話しながら教えるんですか、それって。
基本文字ベースですね。文字とか画像とかを使って、はい、
チャット欄みたいにやるんですね。
そうですね、普通に LINE のやり取りみたいな感じで、そのなんかお店とかの LINE の公式アカウントみたいなのを使って、はい、
はあ、
質問してもらって答えてみたいなことをやっていました。
へえ、それはあれですよね、数学教育じゃないから大学外でされてたということですね。
そうです、はい。
それはなんかあの個人的にやってたんですか、それとも
団体を作って、うん、その教育学部の同級生とかと一緒にいろんな教科の人で集まって、うん、どの教科でも対応できるようにって言ってやってました。
へえ、はあ、なるほど、そういう活動があったと、
は
あ、なるほどなるほど。
今もやってる人たちいます、ちゃんと大学に。
はいはいはい、
はい、
それって紹介してもいいんですかね。
あ、いいと思います。
それはちなみに何ていう名前ですか。
ウィズ E で、ウィズが小文字で、はい、E が大文字なウィズ E っていう団体ですね、はい、広大生学習支援みたいな検索すれば出てくるやつです。
わかりました、これはショーノートに貼っときます。
おー、
学習支援、はい、ありがとうございます。なるほど、そういう活動されてて、その中の数学パートをやってたってことですか。
そうですね、数学の質問に答えるっていう感じで、
うん、あ、それはいいですね。教育学部だといろんな教科が集まってるから、
うん、
みんなでやるといいですね。
そうですね、
そうかそうか。そこでなんか、なんて言われましたっけ。そこで、
でなんかそのまあいろいろ困ってるのにもいろんなパターンがあるなというか。
あ、そうか。
そうですね、
そうか、困っていることのパターンがいろいろあると。
はい、
なるほどね。そういえば、あの教育学部って、教育学部出身なんですよね。
はい
はい、教育学部って、僕は教育学部じゃなくて理学部出身なんですけど、
はい、
理学部って 理学部の人しかいないじゃないですか。
はい、
でも教育学部って全教科の人がいるんですよね、基本的に。
うん、
その学校でいう全教科ですけどね。
うん、
だから面白いなと思いますある意味で。
うーん、
まあ普通は学部とかって、普通はその専門で固まるから、専門の近さで固まっているので、
そうですね、
理学部みたいに数学と理科しかいないっていう学部とかですね、そういうのが多いですけど、まあ、教育学部は全教科いるっていうのは結構あの学生から見てもなんか特徴ですよね。
うーん、そうですね。
困っているのにもいろいろあるっていうふうにおっしゃいましたけど、どういうことなんですかね。
そうですね、なんかその結構やり取りをする中で、親御さんからなんか感謝のメッセージみたいなもらうことも結構多かったんですけど、
へ
ー、その中で例えば広島だったら、そのなんか山間部とか離島とかだと、もう周りに塾がないっていう地域の話もあったりとか、あとはなんか、うん、まあ、うちは一人親家庭なので、もう全然子どもの勉強がどうなっているのかわからないので、面倒見てもらえるところがあるのはありがたいですとか。
なるほど。
そうですね、あとはもう不登校なので、もう学校での勉強もわかんないんだけど、やっぱり勉強はしたいので、あの質問できるのはありがたいですみたいな言ってもらったりとか、うん、そういうパターンもあるかっていうのをいろいろ学んだりとかしましたね。
なるほど。
はい、
それを大学の勉強と並行してそういうのされてたんですね。
並行して、はい。
うん、なるほど、わかりました。はい、あ、他に何か大学の時に その活動以外に教育関係で何か学んだことってあるんですかね。
そうですね、一番今の仕事につながったのは、なんか不登校支援をしている人たちのところに話を聞きに行った時に、なんか特別支援知らなきゃ話になんないよねって言われたことがあって、不登校支援なのにそうなんだって思って、それまでそんな特別支援はなんかその自分の関心とは別物と思っていたというか なんですけど、まあでも言われてみれば、その学び方とかって人それぞれ合う合わないあるから、それを一番やってるのは特別支援だよなっていうふうに気づいたっていうのはありましたね。
はあ、はあはあ、不登校支援っていうと学校に行ってないということの支援っていう気がしますけど、その原因になってることが 本当に人それぞれだということなんですかね。
そうですね、まあ、もちろんそれだけが原因ではないんですけど、まあ、でもそれが原因になってることもすごく多いから、うん、するとじゃあ合ってる学び方を学校でやるのが難しいんだったら、じゃあここでその合ってる学び方を一緒に見つけていきましょうみたいなスタンスでやっている場所だったので、ああなるほど特別支援かってそこで初めて知ったというかですね、う
ん、なるほどなるほど、 なるほど、はい。その不登校支援なら特別支援を知らないと話にならないよねっていうふうに言われたっていうのは、
はい、
それは具体的にどういうことを知ると不登校支援に、なると言われたんですかね。
そうですね、まずあれですね、そのなんか勉強ができないように見えている子が何に困っているのかとかを知ること、なんかそもそもなんか壁が真っ白すぎて眩しくてもうなんか勉強なんかしてる場合じゃないって思ってる子もいるし、その黒板に書いてあることをノートに写すのが難しいだけで手元にあれば全然勉強ははかどるっていう人もいるし、いろんなのがあるけど、まずそこを知らないとその適切な支援はできないよねっていうこととか、
それが特別に支援されないから不登校になったという、そういう人も結構いるということなんですかね。
そうですね、
そのまあ、不登校の原因は、まあ、いじめとかそういうのもまああるとは思いますけど、うんう
ん、はい、
そのうちのその中の一つに、
うんうん、
いろんなこう特性がある、特性があってうまく授業が同じように受けられないっていうことなんですかね。
そうですね、
うん、だいぶ時代がなんていうか特別支援に追いついてきたっていうか、テレビとかでもテレビのニュースとかでも時々取り上げられたりしますね。こういう特別に、黒板を特別にしたとか、なんか、なんだったっけ、別のちょっと別の、小さい部屋に別室にで受けるようにして、先生が喋ったのをリモートで映したりするとすごく落ち着いて授業が受けられたとか、なんかそういうの時々やってるのを見るようになりましたね。昔はそんなの全然やってなかったような気がするんですけど、なるほど、そういうのが大事だという、はい、ありがとうございました。はい、ネタ帳に書いてある疑問っていうのはこれは何なんでしょう。
これは うまいこと喋れるかあれですけど、
はい、
公教育って大事だなって思ったという話で、なんですかね、結構民間企業も学校を作れるようになっているので、いろんなその今までの公教育とは違うよっていうのを打ち出した学校もたくさんあって、でそういうのを見ている中で、でもやっぱり民間がやるのってその場で役に立つねって思われることとか、なんか、まあ、その場でその親御さんとかにお金を払ってもらわないといけないので、なんかパッと分かりやすく役に立つねっていうことをやんなきゃいけないんだなっていうのをすごく感じてそう、逆にだから数学もすごい、なんかその私が見たところではすごくないがしろにされていたというか、なんかそれはその場では役に立たないからそんなことよりみたいな感じの扱われ方をしていて、それもどうなんだろうと思ったというか、なんかその場で役に立つって思ってもらえないとできないみたいなのってちょっと教育の場所としておかしいよねっていうふうに私は個人的に思ったので、そうするとじゃあ公教育っていう場所でそのパッとその場で今すぐ役に立ちますよって言えるかは分かんなくても、とりあえず一通り全員が学べるっていうのは大事だなと思いました、はい、
なるほど、
はい、
これは本当ね、役に立つっていう言葉は本当に難しいというか、魔物ですよね、なんかね役に立つって一体何なんだろうってですね、
それこそさっきの点をつなげるみたいな話も、
あ、
役に立たせるつもりで点を置いてないですもんね。
そうですよね、ただまあそのいつか役に立つかもしれないからいろいろ学んどこうっていうのだと役に立たない人がいっぱいいるような内容は今じゃなくていいんじゃないかっていうことに なることがあるんですよね、まあ、どこまで公教育のカリキュラムに入れるかっていうのはまあそこは難しいところだと思うんですけど、その、まあ、数学やっても別にみんなを数学の専門家にするわけでも当然ないし、それはそうなんですけど、じゃあどのぐらい知っているのが良いのかっていう、のが現在のカリキュラムに、まあ、なってるわけですけど、それが本当にそれでいいのかというのは難しい問題ですよね。まあでもその役に即役に立たないっていうのは非常にこうすぐ批判されやすいところだから、あの常に議論になりますけど、役に立つとは一体何かっていうのは、あの数学はネタにしやすいなと思いますけどね。
はい、
そんな役に立たないだろうってすぐ言いやすい評価ですからね。あの、まあ、某元大阪市長とかが言ってましたけどね、あのサインコサインなんかを学んで何になるのとかつって、あんな何の役にも立たないでしょとかつって、そんなの教えててもしょうがないじゃないのみたいなことを言ってましたけどね。まあしょっちゅうやり玉に挙げられるのは三角関数ですけどね。でそれでまああのいろんな人がこういうとこに役立つよ、こういうとこに役立つよっていうのをいろんなブログが直後に乱立して言うんですけど、別にでもそれ使わない人には何の役にも立たないのになと思いながら、それでは反論になってないよと僕はいつも思うんですけど、こういうところに役に立つから教えるんだと言われても、そういうところを使わない人だっていくらでもいる、むしろほとんどの人が使わないんだから、それじゃあ理由になってないなと僕はいつも思うんですけど、はい、でもそれは面白いですね。その役に立つっていう議論が常につきまとっていますよね。はい、ありがとうございます。それは民間企業が、まあ、学校を作れるようになって、そこで行われてた教育がなんかいかにもすぐ役立つことばっかり教えてるような気がしたと。
そうですね。
なるほど。はい、そんな学生だったところから優先生という先生になられたんですけど、今このリタリコっていうところで仕事をされていて、これまででどういうことを感じて仕事されてましたかね。
これまででどういうことを感じて、
いや時々思ったこととかでも。
そうですね、でも一個はその、まあ、今まで教育学部にいたので、そこから割とその放課後等デイサービスなので、福祉の事業をの福祉畑の職場に行き出したので、そこでのギャップをまた感じたというか、教育学部だと今なんか割と私が批判してたのって、なんか勉強できない人ってサボってるからでしょみたいなことを言うような人に対して、いやいやいやみたいな、そのこういう難しさがあったりとかするかもしれないみたいなことをずっと言ってきてたんですけど、いざ今の職場に来てみると、逆にすごい一人一人の困りをよく見てなんか改善しようっていうのはすごくやるんだけど、一方でなんか勉強はそれこそさっきの話じゃないですけど、まあまあそんな役に立たないから、まあまあまあ別に やらなくてもいいんだよみたいな、そんな大変だもんね、やらなくていいんだよみたいな立ち位置になってるのが、勉強が、あ、違うなっていうのをすごく感じて、まあ、面白いなと思いつつ、勉強も面白いよみたいな感じで職場で行ってる今日この頃です。はい、
今は勉強も面白いよとは言うけど、勉強は別にそんなしなくてもいいよとも言ってるってことですか。
いや、なるほど、面白いよって、まあその学習支援自体ももうほとんどみんなやってるので、 その学習支援するときのスタンスが割とまあ福祉の方から来た人たちだと特にこんなのやらなくてもいいんだけどねって言いながら支援をしていることが多いんですけど、
う
ん、いやそうそれは嫌だよねっていうのはその、はい、スタッフ同士でこう飲んだりするときに言ってます。
それはコロナ禍で今ちょっと落ち着いてるからちょっと飲めるようになったという感じなんですか、
ね、そうですね最近はい飲めるようになって嬉しいです。はい、
なるほど。このままこのまま広がらないといいですね。
本当に
再拡大しないといいですね。
本当にそうですね。
そのいやまあ勉強はそこまでしなくてもいいよという人は福祉から来たみたいな、
ね、
福祉がバックグラウンドに。
そうですね、割と勉強はその困っている子供を苦しめるものみたいな感じの認識なことが多くて、うん、
なるほど。それは同じ職場の人でもっていうことですか。
そうですね、
うん、バックグラウンドが違うとなんかスタンスが違うんですかね。
そうです。まあまあもちろん子供の間でそこまではっきり言いはしないですけど、
うんうん、
まあ、前提が結構教育学部の時と違うなっていうのはすごい感じますね。
ああなるほどね、
うんうん、
なるほど。それは興味深いですね。確かにそれはでも本当に別に勉強をそんなしなくても生きていくだけだったら生きていきますからね。
そうですね。
うん、まあ、だから何のために勉強するのかということになりますけどね。なんか1年生か2年生かの頃になんで数学勉強するんですかみたいなことを言ってたようなことがあったような気がしますけど。
はい、ありましたね。いや、
うん、まあ、数学に限らないですけど、はい、勉強をどうしてするのかっていうのは
そうです ね、
永遠の課題かもし永遠のテーマかもしれませんけど、
うーん、
それどうですか。自分なりには答えあります、
うん、でも結局その勉強して答えを出してる人の答えと、ね、今から勉強嫌ってなってる子供に何て言うかっていうのは全く別の話だなっていうのは最近思ってますね。なのでその自分の中では、はあ、これやっててよかったなみたいな思うのはありつつ、結局今学習支援とかをしてるときはその子がどういうのが好きでどういうのだったら面白いって言いそうかっていうのであれですね、なんか問題作ってみたりとかしてなんかすごい真剣にキラキラ考え出すとおーよかったねってなるみたいな感じの、もうなんか別の話ですねそこはと思っています。
その子に興味を持たせるような、まあ、題材をうまく作れたということですかね。
そうですね、そうしていかなきゃいけないなっていう感じですね。勉強はいいぞって言ったところで別に何も響かないと思うので、うん、
そうですね。まあだからちょうどまあ いい餌を作ったみたいな感じです。魚釣りで言うとパクッと食いついてくるような感じですかね。
うん、っていうのが
すごい興味津々になるような。
うーん、本当にそういう支援をしたいですね。
うん、じゃあなんで勉強するのかっていうのはまた。また別の話ですよね。
そうですね。それはもう勝手に個人的に考えてることですね。
うん、
あ、それを聞かれてましたか今。
あ、最初はそう最初はそう言ってました。
はい、
うん。なんで勉強するんだろうなっていうのは。なんで勉強するんでしょうね。みんなね。
いやでも。あれですね、私は個人的には面白いから勉強するのと、と、なんかこんなの役に立たないからやんなくていいって言わない人になるためかなっ ていうのはすごい思いますね。
なるほど、
はい。
以前は教育のことを語りたいというそういう欲求がなんかあったみたいですけども、そういうのは、
はい、
コロナが落ち着いて飲みに行けるようになったからちょっと解消しつつある
そうですね、そうかもしれないです。
その頃はもうただ帰る、家に帰るだけだった
そうですね、それもあるし、で、まあ、職場でだんだんやりたいことができるようになってきたのもあるし、
お
そうですね、まあ、その支援そのものもなんかもうこっちで勝手にどんどん教材とか作ってどんどんやり出すようになって、はあ楽しいっていうのが勝ち出したのと、私、うん、なんか数学の教材を作ろうみたいなのも一人で今すごいやってて、数学の教材があまりにも会社にないので、
うん、
そういうので楽しくなっちゃってるので、あまりその
なるほど
、はい、もやもや、
それは充実してますね。
そうですね、はい、
その職場でちょっとできることが増えてきたっていうのは、なんか具体的になんかあの紹介できることあります？
具体的に、そうですね、いや具体的に紹介してみてやばそうだったらカットしてほしいんですけど。
あ、わかりました、
はい、そうですね、いろいろあるんですけど、一番あれですね、はい、じゃあ先生なので、なんか倍数を習い出してた時、
はい、
こう倍数の意味がわからないみたいな、
はいはい、
こうに教えるっていう時に、あの1から100までのマスの表を出してきて、3の倍数に色を塗ってもらったんですよ、
うんうん、
そしたら3個ずつ飛んでるじゃんみたいな、あ、いや30の後はまた3、6、9ってやっていけばいいじゃん、なんか斜めになってきてるじゃんみたいな、ずっと同じなんじゃないみたいな感じで、もともと塗り絵とかが大好きな子なので、それは出したんですけど、すごい可愛い色でカラフルに塗ってくれて、
うん、
です、あそうカラフル、赤と黒で交互になぜか塗ってくれたんですよ、何も言ってないんですけど、3の倍数赤黒赤黒で、でじゃあ今度6の倍数塗ってみてって、他の紙でもう一回塗ってもらって、何も言ってないんですけど、うん、あこの赤黒赤黒の黒の方と一緒じゃんみたいななって、うん、で、うん、でそれでなんかいろいろなんかもう自分で重ねたりしてわーわーってなった後に、なんだっけ、そう6の倍数で3の倍数じゃないのはないけど、3の倍数で6ん?なんじゃ違う、分からなくなった、3の倍数で6の倍数じゃないのはあるけど、6の倍数で3の倍数じゃないのはないよって教えてくれて、ああ、うん、天才だって思いました
それは、小学生ですか？
小学生です。その小学校で倍数っていう言葉を習い出した子で、倍数って何、
はいはいはい、
ってなってた、
5年生ぐらいですかね。
そうですね、
はいはいはい、なるほど、
はい、
素晴らしいですね。
すごいですね。
そこまで言語化できてますね。
そうなんですよ、全然、うん、算数、まあ算数できないって言われてる子ばっかりなんですけど、算数の支援をそもそもやってる子は、うんうん、あこう、
なるほどなるほど、
できないどころかこんなこと小学校の時思ってなかったなって思って見ていました
、うん、そうそう、なんかそういうのがね、ちゃんとできてるところは力があるところだっていうのがちゃんと見えるようになってるといいですけどね、
うん、そうなん、うん、問題で×ばっかりになって算数できない子ってなってるとなかなか不幸ですよね、うん、
そうですね、うん、そうだからテストの問題がそういうのが測れないテストになってるとその算数とか数学の力の一部しか測れてないんですよね、
うん、
測れる部分もまあもちろんあると思うんですけどね、その今のテストでも、そういうなんかそういう言語化ができるっていうのはなかなかなかなか今のペーパーテストでは測れないところかもしれないですね。僕高校の時の 必要条件とか十分条件とかって出たときに、その必要条件とか十分条件がちょっとしっくりきてない同級生にそういうことを言った記憶がありますね。3は3の倍数だけど6の倍数じゃないでしょとかつって、みたいなことを言った覚えがありますね。まあそうですね、9とかですね、9とか9は3の倍数だけど6の倍数じゃないでしょつって、それはもう小学校の時点でもうそのことはもう理解してるわけですよね。しかもそれ自分で手を動かして見つけて、それを感じ取って原稿化するっていうのは非常に重要な作業だと思いますけどね。なんか その事実が教科書に書いてあって、それをああなるほどと思って納得したんじゃなくて、その紙に実際に整数を並べてそれを塗りつぶしたことで気づいたっていうのが重要ですよね。それって塗りが好きだから塗るという作業にしたんですか、
その
丸をつけるとかじゃなくて。おお、なるほど、そういうとこもできるだけうまい釣り針を垂らすようにという、個別支援ってまさに個別支援ですね。
そうですね、
はい、なるほど。それがね、そのなんかまあまあさすがに少人数じゃないとできないとは思うんですけど、なんとか大学の授業とかもでもできないかなと思って時々頑張ってるんですけどね。難しいですね。大人数ではちょっとなかなか難しいですね。特性に応じてっていうのはなかなか難しいから、どうしてもまあ大雑把な人に向けて問いかけることになっちゃいますけど、昨日あの軍論の授業の最初で軍の定義をする前に演算ってなんだろうねみたいな話をずっとして、みんなに聞いていろいろああでもないこうでもないっていう授業をしたんですけど、そんな普通ね授業定義したら終わりなんですけど、なんとかみんなで考えさせるっていうのをやってみたんですけどね。そういうとこでさらに学生ここの特性に応じてなんか面白いこう問いかけとかができたら、まあそれができたらすごいですけど、まあそれそもそも学生のことをそんなに全員のことを把握してないからよくわかんないですね。特に今年の2年生は2年生なんですけど、今年の2年生は大学入った時からコロナ禍という人たちだから、もう ほぼ誰の顔も僕はよくわからないんですよね。
なるほど。
そうかだから僕も別にあれですね、少人数のセミナーとかだったらできる可能性はありますよね。
あ、でもゼミの時は垂らされてましたよ。
あ、そうですか。
はい、
そうですか。なんか、いや、なんか、ユウ先生は全然何に興味を持ってるのか全くわからない、こう、何を見て生きてるのかわからないような感じだったから、全然、どんな餌を垂らせばいいのかわかんなかったですけどね、僕は。
はい。はい。やった。
ワインとかの分類みたいなのをやったときに、それは教科書に書いてあったからとかって、
そうですね、
言われてたから、まあちょっとそれじゃあ酒が好きなのかどうかわからんなと思って、そこは引き下がったんですけどね。
あ、そうだったんですね。
酒が好きだと分かってたらもっと酒方面のデータをね、どんどん与えればよかったなと思って。
なるほど、酒方面のデータ、
はい、酒方面のね。はい。あ、それはですね、ユウ先生はですね、なんか卒業研究で、まあ、機械学習に関することをちょっとね勉強したんですけど、その時にお酒に関するデータ分析もねされてましたよね。あ、まあ、ワインに関するデータ分析をねされてましたけども、まあ、それは、 その、教科書にその例が書いてあったから、そのデータを使ったということだったらしいですけど、本当にワインが好きだということを知ってれば、まあ、もうちょっとね、情報提供できたのになと思ったということですね。実際です、ルビー会議っていうのが、広島であったことがあって、プログラミング言語のルビーに関する、カンファレンスなんですけど、
はい、
かなり外国人も来る国際カンファレンスなんですけど、それが、その時に、ワインの、分析を機械学習でやりましょうっていうセッションがあったんですよね。そういう発表があったんですよね。だから本当にこうプロとしてやってる人の発表ですね。そういうのとかも紹介すればよかったですね。
最終的には好きなことをやらせてもらった、はい、その説はありがとうございました。
それは簡単、はい、勝手にやったんだと思いますけど
勝手にやって間違えたけど、はい、はい、
まあね、それは、はい、間違えるのはまあね、いいですから、やってみるっていうのは大事ですからね、
はい、
これは何て言ったらいいんですかね、その特別支援じゃなくて個別支援って言ったらいいんですかね、デイサービスと言ったらいいのかな、何と言えるんですかね、今されてる仕事、
放課後とデイサービスです。あ、でもまあ支援ですね、
支援
という学習支援もそれ、はい、発達支援とか、ね、
発達支援、はい
はい、
はい、今されてる放課後とデイサービスでされてる支援でも、その子が興味を持つような題材にするとかっていうのは結構聞くんですよね。
はい、
だから同じなんか数値データが並んだベクトルでも、それは好きなグループの歌の、いろんなパラメーターだった方が興味が出ますよね、それはね。
そうですね。
それがなんか どうでもいいデータの、ね、なんか数の並びよりも興味を持ちやすいようなデータだと思って分析した方がそれは楽しいですよね。
そうですね。
うん、はいはい、身をもって体験されてるということです
、はい、
ね、それは卒業研究の時にね、歌の分析、歌というか曲のいろんなパラメーターを使って機械学習を走らせてみて何が分かるかなっていうのをね、そういうことをされたという、
はい、
ことがありますからね実際にこう、実際ね、自分に与えているということですよね
、はい、
自分への教材をSpotify のデータから取ってきてされているということですね、はい、
はい、
そういう経験があるからきっと多分なんかね、いろんな技が思いつきそうですよね
はい、
はい、数学の教材は今あんまり多くないから結構作ってるっていうのは、それが楽しいということですけど、
はい、
結構あれなんですか、そのどういう感じなんですか、でもそれは小中高全部なんですけど、全部なんでしょうけど、対象は、
はい、
どんな感じの、どんなエリアを最近は作ってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、実際の支援でやるのはもう今算数がすごく多いので、その場でいろいろ、算数だと特に具体物でなんかやることも多いので、なんかプリント教材みたいな感じではないんですけど、今やってるのはその中学校の数学の教材が本当になくて、なんか、まあ、その会社でも教材のいろいろストックがあるんですけど、算数まではまあ結構いろいろ工夫されてて、こんな子にはこんなプリント、こんな子にはこんなプリントみたいなのがいろいろあるんですけど、中学校の数学になってからそれが本当になくて、なんかかっこ1政府の数みたいな、足し算みたいな、こりゃつまらんみたいなのが多かったりするので、そこの中学校の数学の教材をちまちま増やしたり、 でその一環でその大学の時の院生の先生とかと一緒に研究をして、なんかちゃんと数学教育としてもちゃんとしたやつになるようにしようというようなことを今やったりしてますね。
ほうほうほう。それは大学院生の先輩と今やってるというのは僕もちらっと聞いたことあるんですけど、
はい、
それは対象が中学生ということなんですか？
そうですね、それは中学生向けで、そこでプリントの教材をもっと楽しいのを増やして、まあ、会社の教材にもしていきたいし、
うん、
はい、
いいですね。どういう教材作ると面白いんかな。
面白いもあるし、やっぱりそのいろんな特性のある子向けのがあるので、なんかパッと見て分かるのがいい子もいれば、順番に見ていって分かるのがいい子もいれば、字多い方がいい子もいれば少ない方がいい子もいるので、いろいろ作ろうって思ってるんですけど、う
ん、なるほどなるほど。同じ問題でもその特性に応じて書き方とか作り方を変えるということなんですね。
そうですね。
なるほど。そういうのが、そもそもそういうのがもう、算数では豊富にあると。
そうですね。まあ豊富に、まあそうですね。数学と比べたら、まあ、豊富に、はい。
なるほどね。それちょっと見てみたいですね。
まあでもそれがなので、なんか算数教育とか数学教育的になんか本当に大事なところの支援になってるかは微妙だなっていうのはちょっと思いますね。
なるほど。
計算の手順は覚えるかもしれないけどみたいなのはちょいちょいあるので、
うん、けどそのなんか数学的な理解がそこまでいってないかもしれないとか、
うん、そうですね。
どういうふうに具体的にどういうふうに作り分けようとしているのかっていうのをなんか機会があったら見てみたいですね。
はあ、はい。はい。
あ、というかその多分僕その大学院生の人を知ってると思うんで、
はい、
コンコンって言って見せてくださいって言えばいいのかもしれないですけど。
そうですね。
ええ、
まあ、今回の研究ではその、まあ、本当にそもそもこういう子がいるよみたいなところで、でじゃあこういう考え方をしてるからこういう教材作ったらいいかもねくらいで終わるので、なんか、
あーはーは
ー、なんか教材がたっぷりできたみたいな感じでは全然ないんですけど。
なるほど。対象は一人ということですね。
そうですね。
なるほどなるほど。その人に合った教材が作れないかという。
そうですね。
なおかつ数学教育的にいいものにできないかということですね、うん、
はい。
なるほどな。それをまあいろいろな、まあいわゆる被験者に対して、いろいろな被験者に対してできると、いろんなパターンのものがだんだん集まってくるんですかね、
う
ん、
そうですね。
うん、いや確かにそう言われてみたら、小学校の、今息子が小学生ですけど、小学校の算数のプリントでも理科のプリントでもみんな同じプリントをやってるわけですもんね。
はい。
その宿題なら宿題としても同じものをやってるから、それで本当にうまくいってるのかっていうのは難しいところですよね。
本当に小学生だとマス目の大きさを変えるだけでできたりとか、なんか上に余りのある割り算って書いてあるのを消すだけでできるとか、いろんな子がいるので。
あ、はいはいはい。それちょっと、それ面白いですね。その余りのある割り算って書いてあるとできるっていうのは結構多いと思うんですけど、消すとできるっていうのはどういうことなんですかね。
書いてあると、あ、私にはできない、もう無理ってなっちゃう。
あ、そうなっちゃう、
ね、そうですね。
あ、そっち側に触れるんですね。なるほど。
結構新しいものに弱い子とかも結構いたりとかして、うんうん、そういう子は新しいの始まったってなるとできないけど、うん、やってみるとこんだけ余ったって言えるみたいな感じですね。
へえ、あ、それ面白いですね。 それは、実際には新しいことをやってるのに、新しいことが始まったとあんまり強く思わせずにやるとうまくスムーズに導入できるんですかね。
そうですね、まあ、割り算の場合はそうでしたけど、新しい単元の新しさにはよりますけど、う
ん、なるほど。
そうですね、その今までどうだったかを見つつ、新しいところをどうやって導入するかを考えてやっていく感じですね、うん、
なるほど。タイトルにこうなんていうかガーンと来てシャッターを下ろしてしまうというタイプの人っていうのは、僕はあんまり会ったことがない気がするんですけど、まあ、実は会ってるかもしれませんけど、それは興味深いですね。そのタイトル負けしてるというかですね、なんて言ったらいいんですかね。
うん、
でも大体数学って別にそんな新しくないじゃないですか。新しい単元ですけど、新しい単元に入っても、まあ、今まで学んだことをちょっと毛を生やすのが新しい概念になってるだけとか、そういうの結構あるから、
はい、
実は大したことないよっていうのは何なんですかね。それをタイトルを消すことによって本当に実際にすることに目が行くんですかね。どうなるんですかね。でもできるんですよね、その人は。
そうですね、できてましたね。
できてたということは別に新しいことをやることだけに抵抗があるだけで、うん、別にそれをその単元をやる力はあるのか。
そうですね。
そうか、心理的抵抗なんですかね。
ですね、
うんうんうん、
プリントのなんかレイアウトとか字のフォントとかが変わっただけで、知らないプリントやらないってなる子とかもいたりするので、
なるほどね。
でも逆にそんなとこ一つなんだよなっていうのはすごい感じますね。
うんうんうん、本当になんかできる人にとっては些細なことでも大きなこう行く手を阻むものになっていることがいっぱいあるんですね。
う
ん、
そうですね。
フォントは最近よく UD フォントっていうのが流行ってますけど、ユニバーサルデザインのフォントがあって、
はい、
森沢とかも一応無料のライセンスで使えるフォントを出してますけども、すごい息子が気に入って注目してますね、それは。
あ、そうなんですね。
UD フォント、UD フォント使うといいらしいよとかって言っていて、で、東広島市がですね、東広島市が出すプリントは多分全部なんですけど、UD 教科書体になってるんですよ、最近。もう全部そうしてる感じなんですよね、いろんな印刷物を。なんか、徹底して変えてるんじゃないかっていうぐらいそうしてて、それをですね、もうなんか壊れたレコードのように息子が言ってますね。またこれも UD フォント使ってあるよとか。
かわいいですね。
UD フォント、 UD フォントこの間選挙に、最近は選挙に子供も連れて入れるんですけど、昔は入れなかったんですよ、本当に有権者しかその場に入れなかったんですけど、子供を連れて入れるようになったから、ね、非常に良くなったと思うんですけど、しかも東広島市とかは学ぶちゃんノートって言って、そういうところに行ったら、なんかいろんなことを学んだことをこうノートにストックしていけるように、ね、シールみたいなのもらえて、その選挙に行ったって、どこ何々の本を読んだみたいなのを書けるノートがあるんですよね。そのうちの一つとして、選挙にどこ何々選の投票日にどこどこに行ったっていうのシールを貼れるんですけど、そこの掲示物もですね、多分 UD 教科書体なんですよね、確か。
なるほど。
で、それを投票するときに書いて投票してたらですね、息子がこれ UD フォント使ってあるよとかって
可愛い
言ってたら、そこに座ってたおじさんがですね、選挙興味あるんですかねとかして言われてましたよね。いや、 選挙も興味あるんですけど、フォントに興味あるんですよって言ってました。
いやー、いいですね。
まあ、どうも UD フォントを使うと、なんかちょっと抵抗がある人にも読みやすいようになっているらしいということですね。なんかで知ったらしくて、一生懸命使ってますね。
いいですね。
そうね、フォントはあの今うっかりダジャレを言いそうになりましたけども、本当にあれですよね。本当にここ最近ですよね。ここ1年2年ぐらいは UD っていうのは非常に、まあフォントだけじゃないですけど言われるようになった気がしますね。そうか、レイアウトなんかはプリントのレイアウトってことですよね。
そうですね。
それはなんていうんですかね、市販のものとかそういうものでも人によっては見にくいものになってる可能性があるということなんですか。
そうですね、まあ、見にくくて嫌っていう子もいるし、でもなんか新しいのが全部嫌っていう人もいますね。
そうかそうか、
もうどんなレイアウトであ
れ、さっきのタイトルと一緒なんですか。
新しい、そうですね。
なるほど。新しいっていうのはその今までのレイアウトじゃない、
そうですね、違うプリントになった
ものを見ると、ああなるほどね、うん、なんか現状維持バイアスっていうのが人間はあるらしいですけど、現状維持しないってことですね。その新しいものっていうのは現状維持じゃないから、うん、ちょっと嫌悪感があるっていうのはもともと持っている人間の特性らしいですけども、まあそれが非常に強いということなんですかね。
そうですね、
現状維持バイアスがめちゃめちゃ強いという、うん、そういうことなのかな、わかりませんけど、うん、いや面白いなそれは。ちょっとなんかあんまり目新しいことやるのもちょっと気をつけないといけないですね、僕も。
目新しいこと
難しい。僕は授業でいかに何か衝撃的なことをやるかっていうのに命をかけているので、できるだけ予想しなかったようなことをやろうと思ってるんですけど、あんまりやりすぎるのも良くないかもしれないですね。
まあなるほど。
昨日はですね、軍論の授業の始まりのところでですね、
はい、
ルービックキューブを出してですね、揃えてみせましたけどね。
ありましたね。
で、こう、揃えるのも見せたんですけど、揃えた後に、こうやって動かして、こうやって動かすと、こことここが入れ替わってるんですよ、みたいなのを見せて、で、そこから、演算とは何だろうみたいなことに言ったりしたんですけど、結構ですね、まあ結構っていうのはあれですけど、40数人のうちの、まあ、半分ぐらいはさすが、まあ、割とちゃんと考えてくれてたと思うんですけどね。ちゃんとルービックキューブだったり、まあ、いろいろな題材があったんですけど、いろいろな題材ごとに演算って何だろうっていうのを結構考えてくれてましたね。この回し方がとかって言ってたりしますから、ちゃんと乗ってくれてて、まあいい子だなと思いましたけどね。
なるほど。
教育学部の学生みんないい子だからね。
ああそうですね。
あんまり悪そうな人いないですよね。根がいい子なんだなという人がばっかりいるから、まあそういう意味ではいいですけど、いやでもちょっとあんまり目新しいことをするのも良くないかもしれない。人によっては良くないということですね。ちょっと非常に学びがありました。いやそのなんかタイトルとか、まあレイアウトもそうなのでしょうけど、新しそうに見えただけで拒否反応を示すけど、実際に本当の内容だけはできてしまうというのが非常にこう、まあ、象徴的というか面白いなと思うんですけど、 確かにこう、ま、目新しいことをしたいというか、まあ、衝撃的なことをしたいなとは僕も思ってるんですけど、実際には大したことをしてないというのも伝えたいんですよね。
うーん、
今まで知ってることをちょっと増やしただけでしょみたいな場面って結構あるから、現代数学でも、それがそうですね、それが算数とかでもそうなんでしょうね。そういう面白いのちょっともうちょっと ぶち込んでください。ちょっと
ぶち込むそうですね、それこそ小学生だと割り算の筆算はすごいつまずく人多くて、なんか同じ、うん、もう2桁から3桁になっただけでな、違う、知らない、分かんないってなるようなのも多かったりとか、うん、でそれを繰り返しているうちにもうなんかもう手順が多すぎて覚えられないみたいになって、割り算の筆算全部嫌みたいになる子も結構多いんですけど、
はあ、
うん、でも
僕もね、割り算の筆算嫌でしたねもうすんごい時間かかりますから、ね、僕。
ああ、そうなんですね。
うん。小学生の時、まあ、計算ドリル自体はまああんまり好きじゃなかったですけど、とにかく割り算は本当に時間かかるからもう嫌でしたね。一発でできないじゃないですか。試行錯誤しないといけないじゃないですか。
そうですね。
割り算だけは。
確かに。
一発、全部一発ずついけるんならまあいいんですけど。
確かに。
一発ずついけないのがなかなかね。あそこがやっぱね、ハードル高いですよね。
うん、消しゴムで消すとか挟むとまた面倒くさい、
ね。あ、そうそうそうそう。消しゴムで消すから面倒くさいですまたね。でまた 2B だからこうなかなか消えないんですよね。こう真っ黒になるから。でまた僕筆圧が高い、筆圧が強いからもう。
そうなんですね。
もう真っ黒なんですよね。あれがもう嫌でしょうがなかったですね。早くファミコンしたいのに、ね、全然終わらないという。でも容量いい人はもうパパッとね、割り算も小をパパッと見つけてピタッと合わせてうまく割り切りますけど、初めて習う段階でそこまでできないですよ、なかなかね。
そうですね、
容量よくね。
割り算の筆算も別になんか割り算の筆算をすごく早くできるようになることが目的ではないじゃないですか、多分。
うん、そうですね。
で、なんですよ。で、なんかキラキラしたものが好きな子に、うん、お金のおもちゃでなんか封筒に462円入れて、でなんかミッション、これを3人にぴったり分けてくださいみたいな、でなんか両替はこのタッパーに入ってるおもちゃでしていいですみたいなのをそって渡したら、すごいもう割り算の筆算なんて絶対やりたくないみたいな子だったんですけど、すごい考えて100円玉最初に分けて、1枚だと分けられないから、あどうしよっかなみたいな、両替しようって言って10円玉10枚取ってきて、じゃあこれをまた3人に分けてってみたいなやってて、ああできるできるってなったのもありました。
素晴らしいですね、それ。
すごい、結構時間かかってたんですけど、すごい楽しそうに考えてましたね。
もう見事な釣り針でしたね。
そう、釣り針というか、いや、だから算数できる子たちですよね、この子も。
そうですね。
って思いますね。
なるほど。それは50円玉とかはなしにしてあるんですか？
いや、50円玉も入れてやりました。
あ、入れてあるんですね。まあ、そこはまあ大丈夫かな。
でも使ってなかったですね、結局。
ああ。ははは。なるほど。それで、筆算のとこまで持ってったんですか、それで。
そこまではまだ行ってないんですよね、この間だったんで。
なるほど。
そう、つなげるところがまた大変そうだなと思いながら。
確かに、それは大変そうですね。
うん、紙が出てくると多分やりたがらないだろうなと思いつつ
ああ、そっかそっか、はい、そこは まあ本当にその個別のことでしょうけど、うん、面白いですねそれは。そうか、お金分けさせればいいのか。それキラキラしたものってのはお金も含むんですか。その、
あ、そうですね、こうおもちゃのは特に光沢がすごいんで、
キラキ
ラ楽しんでました。
なるほど、面白いですね。僕結構算数の段階で、小学生の段階で割り算の筆算のアルゴリズム多分分かってなかったと思うんですよね。そのやり方は覚えてたと思うんですけど、そのなんでこれで割り算ができるかは多分僕は説明できなかったような気がするんですよね。多分なんか難しいなと思って難しいなとは思ってましたけど、なんだかな。いや、掛け算の筆算を習った時に割り算も筆算があるのかなと思って、考えてみたらって言われたことがあるんですよね。考えようとしたけど全然わからなかったんですよ。筆算のやり方考えてみようと思ったんですけど、さっぱりわからなくて、で習った後も結局それでなんでできるのかは掘り下げなかった覚えがあるんですよね。だからそういう意味ではその十分なんかそのお金を3分の1にできるのを実際に紙に書いた筆算のあれでできるということに結びつけられるだけでもすごいなという気がしますけどね、僕にとってはなかなかそこまで行く子供 いないんじゃないかな、いるのかな。なかなか難しいですよね。まあでもそれいいですね。その100円とか10円とか使って3分の1にするだけでも、これ割り算の筆算実はやってるのよっていうのは、言われたら自信にな、まあ自信になればいいですけど、自信に なる人も結構いるような気がしますけどね。どうなんでしょうね。それはまさに人によるんでしょうけど。
そうですね。
そうか、ちょっとそれの次回作じゃないや、その続報が気になりますね
なんかなったらお伝えします
はい、お願いします。よろしくお願いしますまあちょっとな、難しい。授業で使おうと思うと僕どうしてもあれだな、全体最適みたいになっちゃうからな。個別に刺さるような教材にはできないかもしれない。あ、でもそのちょっと今思い出したんですけど、教育学の先生が言われてたんですけど、その数十人の授業であっても、その誰か特定の人に向けて喋るという時間があっても良いんじゃないかって言われてて、その先生はアテナ制とかって言われてましたけど、手紙のアテナのアテナですね、誰々へ向けてっていう意味で言われてたんだと思うんですけど、なんか40人とか50人全体に向けて喋るんじゃなくて、誰か一人を決めてその人に喋るみたいな時間があってもいいとか言われてて、ちょっとあんまりはっきり真意は分かってないんですけどまあある意味その一人に向けて説明して、その人に分かるように説明したら、まあそれにつられて分かる人もいるかもしれないですけどね。ちょっと掘り下げないといけないもうちょっと勉強しないと分かんないですけどね。そういう個別支援の考え方も使えるかもしれないですね、大人数の授業でもね。よくわかりませんけどいい加減なこと言ってますけどね。ありがとうございます。ちょっと次の話題をぶっ込んでください。
次の話題
もう そんなもんですかね。
算数数学シリーズですか。
はい、何でもいいですよ、別に他の教科でも。
じゃああれですね、割り算を習いたてのこの話で、
ほうほう、
なんか多分 九九を思い出してやればいいっていうところまでまだ至ってなかった子、割り算の意味だけを知っている子が、なんか15÷3は5っていうのはなんか即答したんですよ。
ほうほう。
で、じゃあ何だっけ、18÷3はって聞いたら、なんかそれは15に3足しただけだから6でしょって言われて、
お
はぁ、あ、ってなって天才だなって思いました。その子もなんか算数全然できない、それこそ多分学校ではもうクックを逆にして考えればいいんですよみたいなのは教わってるんだけど、多分そこはまだ頭には入ってない状態でそれを答えてくれたんですけど。
なるほど。
いや、この子も算数できないではないよなって思って、
うん、むしろ算数ができてますね、それは。
そうなんですよねっていうのをできてるよねって皆様にお伝えしたいって思いました、その時は。
ああ、素晴らしい。それその例えば九九を探して割り算を求めることを機械的に覚えてしまった人にとっては、そのやり方が理解できない可能性ありますよね。割り算の意味が分かってない人にとっては、うんうんうん、どっちかというとその割り算の意味分かっていればそれでいい気がしますけどね。
九
九が九九で求めるのはその手段の一つに過ぎないわけだから、
うんうんうんうん、本当にそうなんですよ。これは多分 4,5 月くらいに思ったやつですね。
あ、
なのでできてるじゃんって周りのスタッフに言うだけで終わりましたけど、その時は。
ああ、
もうすごい強烈でした。すごい序盤だったんで。
ああ、そうだから、そう、なるほどね。え、それ周りのスタッフに言ったというのは、その場で周りにも何人かスタッフがいた。
いや、じゃなくてその後のお昼休みかなんかですね。
うん、ああ。こんなことがあったんですって言って報告して、
はい、
分かってるなという話をされたと。
そうですね。
なるほど。
でも本人にすごいねみたいな言ったいうくらいしかできなかったので、その時は、この子はこれからも算数ができない子って言われるのかみたいなのがモヤモヤしてましたね。
なるほどね。そうですね。やっぱりなんかその評価がうまくできてないくて不幸になっている子供が多いのかもしれないですね。なんかそんな気がしますね。九九を唱えて割り算を高速にできる子供が評価されて、今のように理解はしてるけど遅いっていう、なかなか答えが出せないけど意味ははっきり理解していて、その応用もできるという人があんまり理解され、あんまり評価されてないっていうのは、あんまり正しい評価じゃないような気がしますね。
そうですね。
ええ、なるほど。まあ、従来型の評価の仕方だと本当にそういう不幸が起きますね。今何だったっけ、なんか文科省がなんか評価をなんか 3観点にするとかっていうのを、
ああ、学びに向かう力、人間性みたいなやつですか。
あ、そうですね、さすがですね、さすがですね。従来は4観点だったのを3観点にするとかっていうのを整理されます。知識技能と思考判断表現主体的に学習に取り組む態度。なるほどね。まあそこをちゃんと評価できてるかということですよね。それはまあ割り算の計算で言うと、まあ高速に答えが出せるっていうのもまあ力の一つではあるとは思いますけれども、そうですね。それを意味が分かって応用もできるっていうのは、2個目の思考判断表現というところに入りそうですけれども、 まあでも知識技能とは切り離せませんけどね。うん、まあそれをどのように、評価するかということですね。まあ単純な計算ドリルのような問題をバーッと出して、それの正答率で成績をつけているようでは、そんなのは算数数学ができない子供だと思われてしまう。
はい。
なるほど。
まあでもなんで、あれですね、学校の評価まで突っ込み出すと、まあ、こちらにも限界があるので、
はい、
軽率に本人に算数すごいね、すごいできるね、いい考え方だねって言ってあげて、算数苦手っていうのをなんかこう剥がしてあげるのができることかなって思いながらやっていました、
うん、なるほど、
はい、
素晴らしいですね。これ実際どうなんですか、その個別支援があって算数数学の苦手意識がなくなったっていう、そういう事例って結構多いんですかね。
あ、でも割とそうですね、ありますね。もその割り算の先の子もすごい、その一時期ずっと天才って言い続けてたのは、私算数得意だからって言い出しました。
お、素晴らしい。
ね、まあそれは多分一時的な話ではあると思うんですけど、うん、なんか一緒に夏休みに、そのなんだっけ、倍の文章題、それはもうちょっと大きい声ですけど、を一緒に頑張ってすごい自信持ってできるようになったみたいなのもありますし、
倍のっていうのは、
まあ、倍なんか何々は何々の何倍です、
なるほどなるほど、
文章題とかですね。なんか最終的にはその自分でなんかこういう学び方が得意だなみたいな、こういうのは苦手だなっていうのを把握して、うん、自分で自分に合った学び方をできるようにしていくことが目標なので、
うんうんうん、
まあ、勉強もしつつそういうところを一緒にやっていってますね。
なるほど。そうですね、そういうのが評価できるようないいあれになるといいですね。学校全体がそういう風になるといいですよね。
うん、そうですね。
いや、なんか吹奏楽をめちゃくちゃやるために高校に強豪のところに入ったということですけども、まあ、そもそも音楽好きなんですね。
はい、そうですね。
うん、ゆう先生はですね、なんか作曲するため の音楽制作ソフトを使ってですね、ピアノロールっていうんですけど、音符を長方形みたいに表示するデータの入力の仕方がありますけれども、それを使って曲でありながら文字になっているという、文字を書きながら曲を奏でているというような感じの曲をよく作曲されています。あれ昔からやってるんですか、字を曲にするっていうのは。
いや、字を曲にするのはもう去年の今頃くらいですね。
あ、そうなんですか。
多分初めて作ったのが総対問題ですね。
あ、そう
な
んだ。
はい。
あれ初めて作ったんですね。
そうですね。なるほど。総対問題で KKT 条件って来てると思うんですけど、あ、それはなんか、まあまあでも多分それが本当に最初の方で、あれなんですよ、なんか作曲をする友達がいるんですけど、
は
あ
は
あ、ちゃんと作曲家 の真面目に学んでる方の作曲する人がいて、なんかこうなんていうんですかね、上下で対象の形になってるメロディーだといいって言うんで、
はあはあ、
総対の、そう、双子の双の字ですね、
うんうん、
とか KKT 条件の K文字とかですね。
なるほど。
こりゃいいなと思いまして卒論を進めながらそういうことをしていましたね。
はあ、なるほどね。その作曲を専門に学んでるお友達がそういう文字が作りやすいって言ってたんですか。
いや、文字がというか、そういうメロディーで作曲をすると、なんか、綺麗になるよ、みたいなことを教えてくれたことがあって。なるほど。
なるほど。
はい。
それを文字に応用したということですね。
そういうことですね。
なるほど。面白いですね、それは。まあ、確かに、ああいう文字をメロディーにするのを、見たことはありますけど、なんか他の人でやってるのは。でも多分その何の文字を選ぶかっていうのは多分だいぶ人それぞれだと思うんで。なんであれを試造してるのかなと思いましたね。
まあまあ、趣味で個人的にやってるものですからね。
いや、それはいいんですけど。それは全然いいですけどね。あれだけパブリックにしたらいいと思いますけどね。
はあ、
あ
な
れ
る
だ
ほ
け
ど。
でも。あれ相当多分刺さる人は刺さりますよ、あれは。
刺さるんですか。ああ、そうですか。なるほど。まあ、確か
多分
に。
ね、こう、師走とか下野とかばっかりだと、そこまでは人気出ないと思うんですけど、まあまあぐらいにしかいかないと思うんですけど、こう、疎通問題とかそういうのをやりだしたら、多分ですね、まあ、工学系の人とかですね、数学系の人がですね、見つけてすぐ RT しまくりますからね。
そうなんですか
すん
ね。
ごい人気になると思いますね。
いや、イメージがわかんないです。そういう言葉と最近は出会うことが少なくなってますからね。
ああ、そうですか。
考えたら。確かに。なるほど。確かに。まあまあ、文字だけなら確かにありかもしれないですね。
まあ、それ以外は別に公開しなくてもいいと思いますけども。しても、もちろんいいですけど。
しないですね。
しないですか。特にあれですよね。アニメを見たりゲームをしたりはされてないですよね。
そうですね。アニメを見たりゲームを見たり、そう、はい。
まあ、アニメとか見る人だったらね、最近見たアニメの話とかしたらね、ちょうど、番組の後ろの方にふさわしいんですけどね。
なるほど。そういうことなんですね。
まあ、そういうこともあります。ゲストによっては。
なるほど。
そういうサブカルチャー的なのはあんまりあれなんですか？あんまりないんですか？
そうね、アニメゲームはあんまりです
平沢進むしか
ね。
ないんですか？
平沢進むか、元欅坂の平手友梨奈ちゃんかですね。はい。
なるほど。平手さんは、なんか、何でしたっけ？映画でしたっけ？なんか主演をされるんでしたっけ？
そうですね。12月18日と25日の NHK のドラマの主演ですね。
もう、空で言えるんですね、それ。
はい。
なるほど。結構、なんか、なんていうんですか、割と、若いけど、ちょっと、なんていうんですかね、鋭い感じの演技をされますよね。
わあ、はい、そうですね。
鋭い表情を持つ人ですよね。
そうですね。知っておられるのがすごいです
いや、あんまり知らないです。そんな、ドラゴン桜で出てたから、
ああ、なる
毎
ほど。
週見たぐらいで、そんなには詳しくないですね。いや、別にあれなんですよ。詳しく調べてないのに、勝手に出てくるようになったんですよ。Google ニュースとか、そういうところに、平手友梨奈と、平沢進が勝手に出てくるようになったんですよ。
それはでも調べてるんじゃないですか。 調べて
ない。いや、わからないから調べたんだと思うんですけど、わからないときに調べて、そしたら、ちょっとずつ上に出てくるようになってきたんですよね。
あ、なるほどですね。
だから別に最近は調べてないのに、あ、なんか主役やるんだとかですね。勝手に上がってくるから、はい、入ってくるようになりました。
なるほど、それは良かったです。
はい、
はい、
それは何なんですか、それはきっかけあるんですか、そのグループ全体で箱推しというわけではなくて。
そうですね、うん、単独で。あ、でも知ったのは割と紅白で欅坂の子たちがバタバタ倒れた回があったんですよね。ああ、それきっかけです、私は。
へえ、あれ、どうだったっけな、はい、バタバタ倒れたのが、どんなんだったっけな。
2017年
とかなんですね。ああ、そんな感じですか。
はい。
なるほど。割と最近っちゃ最近ですかね。
そうですね、そもそも欅坂が5年くらいでもう終わっちゃったので、はい、そういうグループでした。
あ、これか、2018年の1月1日の記事が出てきました。
ああ、
はいはい、
はい、
そうですね、はい、うっちゃんとパフォーマンスをしたと。
ああ、それです、それです。
そうでしたね、そういえばなんかこんなのありましたね。なるほど。これってこの時はあれでしたっけ、その赤組の司会が綾瀬はるかだった時だったかな。
あ、有村架純ちゃんですね。
ああ、そうかそうか、あれですね、朝ドラやってたからですね。
そうですね、
そっかそっか、なるほど、わかりました。うっちゃんは結構なんか何年か連続で司会してましたもんね。綾瀬はるかの司会は非常に危うくて面白かったですね。
そうですね、
セリフを飛ばしまくる感じで面白かったですね。
はい、
役者としてはかなりの腕だと思うんですけどね。生放送の司会はなんかちょっとふわーっとしてる感じで面白かったですけどね。でも生放送でもこう、あの、役者っぽくなる時があって、オフィシャルヒゲダンディズムが出た時に、うっちゃんか誰か忘れましたけど、誰かがルネッサンスとかって言って、あの、ヒゲダンディズムだから、あのヒゲ男爵にかけてですね、ルネッサンスとかって言ったら、綾瀬はるかが、あの、はるかかったって言って、こうやってはるかかったってやるヒゲ男爵だな、あの隣の人が樋口くんっていうのを樋口カッターっていうのをやるんですよね。こう、
はい、
しらーっとした時にこうカッターでこう切るっていう、それを綾瀬はるかが真似をして、はるかかったっていうのをやってて、そこはこう非常にこうビシッと決まってましたね。そこは役者だなと思います。司会してるときはすごい心もとない感じなんですけど。
なるほど、
はい、はい、そんな話してもしょうがないですね。これ3人倒れたのか、この時は。
そうですね、はい、はい、そんなこともありました。これは今締めにかかっていますね。
締め、そうですね、いや、あの、サブカル系の話に行ったんで、これで締めたらちょうどいいかなって思ったんですけど。
ああ、なるほど。
なんか面白いサブカル系の話あります？
面白いサブカル系の話、
もうネタ帳にはもう何もないんですけど。
サブカル系の話は特にないですね。
はい、わかりました。
ないですけど、あの、先生に質問したいのコーナーを作っていたんですけど、
あ、はい、
ああ、締めにかかっておられるなって思ったので、
じゃあ、
締める。
じゃあコーナーを作ってください。
いいんですか、質問して。
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。そう、いや、そうなんですよ。これはいつか聞いてみようと思って、あの、聞きそびれて卒業してしまったので、ね。はい、あの、どうして数学の人になったのですかっていうのをお聞きしたいです。
はい、どうしてかっていうのは、簡単に言うとですね、まあ、成り行きですね。
あ、そうだったんですね。
成り行きですかね。数学の、ですね、非常に、なんていうか、視野が狭い子供だったので、小学校の時は、目の前にいる小学校の先生になりたいなと思ってたんですよね。で、中学になったら、まあ、中学の先生もいいかなと思って、学校の先生っていうのは、まあ、中学の先生もいいかなと思ってたんですけど、で、高校になったら、高校の、まあ、数学の先生とかもいいかなっていうふうに思い始めて、で、まあ、高校の数学の免許を取れるとこ行こうと思ったんですよね。で、まあ、近場で、あの、理学部の数学科と教育学部の、まあ、数学教育のところと2つあったんですけど、で、
はい、
1つ、あの、理学部の方は、あの、早めに受験するのがあって、教育学部はなかったので、早めに受験したらそっち側に受かったから、まあ、数学科に行くことになったんですけど、で、まあ、免許は取ったんですけど、それと、まあ、だんだんこう数学もうちょっとやっとこうかなっていうあの、もうちょっとやっとこうかなと思って大学院進学して、やってるうちにずるずると来てしまったという感じですね。
はい、
だから非常に視野が狭い感じですよ。
いやへえ、
いろんな職業をこう考えるっていう子供じゃなかったですね。
へえ、高校の時にその数学ってなったのはなんでだったんですか。
それなんでなんでしょうね。数学が、まあ、一番面白いと思ってたのが数学と音楽だったんですけど、音楽の先生はちょっと難しいし、音楽で食べていくのは多分ほとんど無理だと思ったので、ですかね。数学の先生ならもうなんか慣れる気がしたのかもしれないですね。まあそうですね。自分が教えるなら、まあ数学か、そうですね。数学かなと思ったんですかね。音楽もいいなと思ってたんですけど、音楽と数学と、まあ、あとは、まあ、小学校だと図工ですね。
ああ、
ええ。それが、まあ、好きでしたね。
へえ。そうなんですね。
はい。で、まあ、物理とかも好きだったんですけどね。でも、まあ、どっちか選べと言われたら数学かなという感じだったんで、数学にしたんですけど。はい、そんな感じです。
へえ、もう少し数学をやっとこうのところで、高校の先生ではなく大学の先生になったんですね。
あ、そう、だからその大学院行っても別に高校の先生ならなれるわと思って、もう、あの、教員採用試験で受からなかったとしても、あの、私立の高校とかだったら、まあ、大体どっかで空きがあるんで、待ってれば どっかにはなれるという甘い考えを持ってたので、いつでもなれるわと思って、まあ、せっかく数学、純粋数学をずっとやるのはここでしかできないから、もうちょっとやってみようかなと思って、ずるずるやってただけですね。
はい、そうなんですね。
はい、
じゃあ2つ目で、将来の夢は何ですか。は
い、将来の夢ですね。
はい、
将来の夢、まあ普通そういう質問は、あの、職業のことを質問するんですけど、職業についてる人にはあんまりしない質問ですよね
あ、そうですか。
はい、
は
あ、ですね、まあでもやりたいことはいろいろあるんですよ。いろいろ、将棋の1級か初段かにまで行くっ っていうのは、まあ一つ、一つの目標がありますね。それ夢と言わないかもしれないですけどね。あとは、あとも絵を上手くなりたいとかですね。
へ
え、直近ではですね、あの手話が服のシワの描き方をちょっともうちょっと勉強したいなと思ってますね。
はい、
ちょっと夢じゃない、夢じゃないかもしれないです。
へえ、描くんですね。
まあ、現在の課題というかですね、まあ、いろいろ課題あるんですけど、足の描き方がよくわからないとかですね、あるんですけど、とりあえず今は服のシワの描き方を勉強したいなと思っているところです。
へえ、そうなんですね。描かれるんですね。
まあ、落書きはね、いつでもプリントの裏とかにできますので。
うん、ですね。はあ、授業の中で桃太郎の絵があったこともありましたね。
あ、そうでしたっけ。
なるほどなるほど。
そうか、桃太郎は最近も話した気がしますね。
そうなの、定番だったんですね。
絵は描いてないけど。例え話にね、出しやすいです。みんな知ってるから出しやすいですよね。
なるほどなるほど。
うん、エヴァンゲリオンとか言っても、あの知らない人は結構いるから。
ああ。
うん。桃太郎の方が多分知名度高いですよね。
そうですね。
エヴァンゲリオンより。
確かに。
エヴァンゲリオンとか僕にとってはどっちも常識ですけどね。
なるほど。
ええ。
へえ。あ、質問コーナーでしたね。ありがとうございます。
はい。
はい。はい。その後はもうどんどん閉まらなくなりそうなので、もう大丈夫です。
はい、わかりました。はい。はい。ちなみに桃太郎の話はですね、なんか、何だったかな。ある定理があって、その定理の説明している最中に、これって軍になるんだったっけって口走った学生に対してですね、それが軍になることが今の、まあ、ずっとしてる話だということが分かっているはずなんだけどっていう話をしてて、そこで疑問が出るのはちょっとおかしいんですよって言って、こうずっと その軍の話をずっとしてたのでっていう、こうずっとストーリーになってるんですよっていう話をするときに、やっぱりすぐ桃太郎の話をしてしまいますね。まあ、例えば桃太郎、まあ、例えば桃太郎の話で、あの途中で犬とかがきびだんごもらって家来になりましたとかって言ったときに、なんで家来にする必要あるのかなって疑問に思うようなもんでしょって言ったんですよね。だからそれ今鬼ヶ島に鬼退治に行くんだから、それは家来がいていいでしょっていうと、それは当然でしょ、戦力を増やすっていうのは当たり前のことでしょっていうのは疑問に思わないはずなんですよね、そのストーリーが分かってたら。そこに疑問に思うっていうのはおかしいでしょ。戦力を増やすことに疑問を持つっていうのがおかしいですよ。なんでそこで突然忘れるんでしょうっていう感じですね。このストーリーの大きな流れを忘れてるのは変でしょっていうのに使いました。
なるほどなるほど。
はい。
桃太郎に。
そこでなんか、なんできびだんごをあげて家来になるんですかって、きびだんごを食べてるんだったら一緒に、うん、きびだんごおいしいねって言って幸せに暮らしましたってなるんじゃないですかって言ってるようなもんでしょって言ったんですよね。
なるほど。
はい、
はい、うん、ちょっと聞きながらチクチクしていました。はあ、なるほど。
なんでだろう、
なんでだろう。
なんかあったっけな、そんなことは。
なんかいやいやいや、もう授業でその話されてるとき大抵私も分かってないんで。
はい。そう。
はい。
ですね。 ということで、ゆう先生はですね、特にアニメの話とかないということなんで、これで終わりです。
はい。
はい。はい。アニメとかのサブカル系のアフターショーはなしです。今日はですね、リタリコのゆう先生にですね、いろいろとこう、個別支援することについていろいろ結構いろんな示唆をいただいたような気がいたします。ちょっと自分のことになんとかこのことが活かせたらいいなと思いました。今日はどうもありがとうございました。 いろいろと教えていただいて、事例を結構詳しく教えていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なんか数学が本当にできるってどういうことなのかなっていうのをですね、考えるきっかけになればなというふうな気がします。これを聞いてる方々もですね、なんか思うとこがあったらですね、ぜひハッシュタグローマ字でワシポとツイートしていただければですね、ぜひ読ませていただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
じゃあこんなもんでいいですかね。こんなもんですか。
大丈夫でしたか。
あれ最高でした。ショーノートなどはわしぽにょほう JP/15で見ることができます。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、ゆう先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。